ハッピーイースター。イースターおめでとうございます。教会ではレントの期間、習わしに従いましてハレルヤを含む賛美を控えてまいりました。それはイースターのこの日にハレルヤを高らかに叫ぶためにとっておいたわけですね。イースターになりました。もうすでに何度もハレルヤを歌いましたが、もう一度初代教会がしましたようにハレルヤの叫ぶ声を上げましょう。イースター恒例ハレルヤ三唱です。私がよみがえられた、主はよみがえられたと申しますので、皆さんはハレルヤで答えてください。三度繰り返します。主はよみがえられた、
ハレルヤ。
主はよみがえられた、
ハレルヤ。
主イエスキリストは実によみがえられた、ハレルヤ。先週私たちはイエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入場される、十字架に向かっていかれる、そういうお姿を見ました。そこではイエス様が平和の王として描かれていました。今日の箇所をご覧ください。今日の箇所の最後にこうありましたね。神はキリストにおいて全ての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。ここではイエス様が勝利の王としてご自分の国に向かって凱旋の行進をしていかれる、そういう勝利の主、勝利の王イエスキリストの姿が描かれています。イエス様は十字架によって神の戦いを戦い抜かれました。それに勝利されました。復活によって勝利の凱旋をなさったのです。では私たちの主イエス様は何と戦い、何に勝利されたのでしょう。第一にイエス様は死に勝利されました。第二にイエス様は罪に勝利されました。第三にイエス様は悪の力に勝利されました。順に見てまいりましょう。第一にイエスキリストは復活によって死に勝利されました。イエス様の勝利は単に一旦死んだ人がまた息を吹き返したということではありません。呼吸が停止し心臓が止まっても人は生き返ることがあります。しかしイエス様の心臓は槍で刺されました。そしてそこから大量の血と水が流れ出ました。イエス様はそうやって死んでいかれたのです。生き返る可能性など全くない状態で死んでいかれた。しかもその死はローマ兵によって、またローマの隊長によってしっかりと確認されています。何人もの犯罪人の処刑に当たってきた彼らが仮死状態と死とを間違えるわけがないからです。イエス様は間違いなく完全に死なれました。しかし3日目にイエス様はその死に打ち勝ち復活されたのです。生き返ること、蘇生と復活とはまるで違います。イエス様は今も永遠までも生きておられ、信じる者に永遠の命を分け与えてくださいます。聖書には肉体の死だけでなく霊的な死、また永遠の死ということも教えられています。霊的な死というのは体は生きていてもその魂が神様に対して死んでいる、そういう状態ですね。でそういう人はみんな人生に疲れ生きる気力を失っているのかといえばそうじゃありません。どんなに強くたくましく生きている人でも、生きがいややりがいを持ってバリバリやっている人であったとしても、もしその人の魂が神様から遠く離れているならば、その人の魂は死んでいる、その人は霊的に死んでいると聖書は教えています。肉体と魂が分離すること、これが死だとしたら、肉体の死だとしたら、私たちの魂が命の源である神様から遠く離れてしまうこと、分離してしまうこと、これが霊的な死です。コロサイの2章13節に、あなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであった、こう書かれていますが、これは この霊的な死を意味しているのです。割礼、これは旧約時代の神と神の民との契約の印でした。旧約時代、人々は割礼によって神の民とされました。神様との関係の中に導き入れられました。神の民とされた人々は礼拝と祈りの生活の中で神様を愛する、また神様に愛される、そういう生きた交わりを楽しんだのです。神の民がそのように神様との交わりの中に生きていた、霊的に生きていた時、異邦人あるいは無割礼の民と呼ばれた私たちは霊的に死んだ状態でした。聖書の観点から見れば、日本人は異邦人ですよね。アメリカ人も異邦人です。日本には八百万と言いますから、八百万っていうのは800万という意味ですね。800万もの神々がいる。そして人々は宗教にとても熱心かもしれませんけれども、そこには人を愛してくださる神様はいないのです。また人々も神様を愛するということを知らないのです。神々、それは人間にたたるものですね。触らぬ神にたたりなしという言葉が日本にあります。人間にたたるもの、だからそんな神様を愛するなんてとんでもないことです。ですから神々はできるだけ人間世界から切り離して、山の頂ですとか森の奥深くですとか、そういうところにまあちょっと静かに隠れていてくださればいいんですよ、そういうことになります。私たちはそのようにして、私を愛してくださる神を知らず、私たちはまた神様を愛することもないまま霊的に死んだ状態でありました。しかし死に勝利されたイエス・キリストはご自分の復活によって、そんな私たちに命を与えてくださった。私たちを霊的な死から霊的な命へと復活させてくださったのです。復活されたイエス・キリストを信じる者は、たとえ過去にどんな宗教を持っていたとしても、もはや異邦人ではありません。無割礼のものでもありません。神の子供です。神の民です。11節に、キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨てキリストの割礼を受けたのです。このここで言われている人の手によらない割礼、キリストの割礼とは何でしょう。私たちが今見たバプテスマです。イエス・キリストは旧約時代の割礼に変えて、新しい割礼、バプテスマを私たちに与えてくださいました。死に勝利されたイエス・キリストはバプテスマによって信じる者を霊的な死から命へとよみがえらせてくださる。私たちが神によって生かされ、神のために生きる、永遠に神と共に生きる、そういうところに導いてくださったのです。第二に、イエス・キリストは罪に対して勝利されました。皆さん、犯罪の中で一番重いのは、やっぱり殺人でしょうね。人を殺すことでしょうね。しかし、聖書でいう罪の中で最大のものは何でしょう。それは神を殺す罪です。イエス・キリストを死に追いやった人々の罪は、実に神を殺すという考えられないほどの恐ろしい罪でした。そしてそれは今から2000年前、ローマ総督の官邸で十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ人々だけの罪ではなかったのです。水野源蔵さんの作品に、私がいるという詩があります。ナザレのイエスを十字架にかけようと要求した人、許可した人、執行した人、それらの人の中に私がいる。この詩のように、それは私やあなたの罪、全人類の罪だったのです。 イエス様は神の子なんですから、ご自分を十字架につけようとした人たちを蹴散らすことはできました。そして十字架にかからないで済むことができたはずです。イエス様はそうやって人の罪に勝利することができたはずです。でもイエス様はあえて自分を殺そうとする力に屈服なさいました。表面から見れば、人間的に見れば、神が人の罪に負けたのです。しかしイエス様はそれに負けることによって罪に勝利されました。イエス様は人類のすべての罪をご自分に引き受け、イエス様ご自身が罪人になることによって私たち人類の身代わりに神の裁きを受けてくださった。イエス様はそれによってご自分に対して罪を犯した人々を許し、ご自分が死ぬことによってご自分を殺した人々を生かしてくださったのです。これがイエス様が十字架の上で成し遂げてくださった贖いです。イエス様はこの贖いによって私たちのために尊い罪の許しを勝ち取ってくださいました。聖書は罪を負債、借金に例えていますね。そして罪が許されることは私たちの大きな借金がもう帳消しにされた、そういうことを教えています。日本にちょっと恐ろしい話ですが、闇金融というのがあります。普通の銀行じゃないんです。で、裏でお金を貸すんですが、もう借りたお金の何十倍何百倍という利息を要求されます。そういうところから一旦お金を借りますと、ほんのわずかな借金が雪だるまのように大きくなって、そしてその残酷な取り立てに苦しめられます。そのために死に追いやられた人の数も少なくはないのです。皆さん、私たちの罪もそのようなものです。自分ではもう到底払いきれないような負債となって雪だるまのように大きくなっています。でもイエス・キリストはその私のすべての負債を背負って十字架で死んでくださいました。それを本当に帳消しにしてくださったのです。14節をご覧ください。そのことが書かれています。いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け十字架に釘付けにされました。皆さん、私たちを責め立てる債務証書、私たちのどんな罪が書かれているんでしょうね。もう私はそれを見たら恐ろしくなると思います。もちろんその中には思い当たるものもあるでしょう。でも私がもう忘れてしまっているものも、でもきちんと記録されているでしょうね。また自分では、それが私の罪なんですか、気づいていないことからもしっかりと書かれているはずであります。そういうものを突きつけられたら本当にどうしようもない。でもイエス様は私たちに代わって罪の負い目を全部払ってくださった。ですから私たちの罪を責め立てる債務証書はもう力がないのです。それは十字架に釘付けられ、そこにはイエス様の血によって支払い済み、 paid in fullと書かれているはずであります。キリストは私たちの罪の負い目のすべてをあの尊い血をによって払ってくださった。イースターはこのイエス様の罪に対する勝利、罪の贖い、罪の許しを確認する日です。もしイエス様が復活されなかったらどうでしょう。イエス様の十字架が私の罪のためであった、そこに私たちの債務証書は釘付けにされている、イエス様の父よが私たちの罪を全部許す、そう言われてもそれが本当にそうだという保証はどこにもない。死んでしまったイエス様、死人に口なしですからね。本当にその力があるのか誰もわからない。でもイエス様は事実3日目によみがえって、その復活によって私たちのために勝ち取られた罪の許しが力がある。 それが確かなものであるということを今宣言してくださっているのです。なんと素晴らしいことでしょう。またイエス様の復活は私たちの罪を許す力だけでなく、私たちに罪に打ち勝つ力を与えてくれます。12節、あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされたのです。こうありますね。バプテスマによってキリストと共に葬られた。これはバプテスマを受けた人が一旦水に沈みましたね。その時にその人は死んだのです。その人の古い人はそこで死んだのです。そのことを表しています。出エジプトの時、紅海の水がエジプトの軍勢を飲み込みました。この出エジプトの出来事はバプテスマのことだと聖書は解説していますから、バプテスマの水はまず第一に裁きの水です。そこで古い私は裁かれ死んでしまったのです。以前この洗礼槽のヒーターの調子が悪くってですね、水が十分温まらなかったことがありました。その時洗礼を受けた人には本当に申し訳ない、お気の毒なことをしましたけれど、でその方がですね、その時あんまり水が冷たくって死ぬかと思ったそういう感想を漏らされたそうなんですけれども、皆さん本当のことを言えばその方はその時死んだんです。その人の古い自己がそこで死んだのです。まあ、水が冷たかったのは申し訳なかったことでしたが、それによってバプテスマとともに私はキリストと共に死んだんだ、その真理をより実感していただけたかな。これから洗礼式やるときはうんと冷たい水でやろうかなそんなふうにも思っていますが、バプテスマは古い私が死ぬことです。そして新しい私がそこで誕生するのです。バプテスマを受けた者は水に沈められた時に死にます。水から上げられた時に死から復活します。紅海の水、それはエジプトには裁きでした。でもイスラエルには救いでした。イスラエルは紅海の水を通って、そして奴隷から自由の民へと変えられましたね。同じように私たちもこのバプテスマの水によって罪の奴隷から罪に打ち勝つ新しい歩みへと進んでいくのです。バプテスマによって私たちは神様を知らなかったとき、本当に自分が中心である、そんな人生を送ってきました。そんな考え方をしてきました。そこから神様を第一にし、神様のために生きる者へと導かれてきたのです。さて第三に、イエス様はその復活によって悪の力に勝利してくださいました。15節に支配権威という言葉がありましたね。これは霊的なものを指します。しかも悪の力を指しています。古代には戦いに勝利した王様はそのやっつけた敵の王様とか将軍とかそういう主な人たちをですね、捕虜にしまして凱旋の行列に加えたのです。そうすることによって敵は滅びたということを人々に示しました。イエス様も復活の時に悪の力を滅ぼしてご自分の敵、またそれは私たちの敵でもあるのです、それらのものがにイエス様は勝たれた、打ち勝たれた、勝利された、その勝利の宣言をなさったのです。私たちは罪を犯す時は自分で好んで罪を犯すんでしょ。だったら自分でやめられるはずですね。でもそれができた人は誰もいません。これはいけないから直そう努力しましても、自分の力ではそこから抜け出せない。私たちはいつも神様の力をいただいてそこから救われていかなきゃいけませんね。人は自分が犯した自分の罪の奴隷になるのです。またこの世にあるこの社会の悪というものにも私たちは大きな影響を受けます。社会の問題は個々の人々の罪から出てきます。じゃあみんな全員の人だったら悪のない社会ができるのかといったら、そうでないことを私たち知っています。 みんな善意からものをしながらどこかで問題が起こっているじゃありませんか。多くの人が人間の意思や力を超えた悪の力があるということを意識していますが、聖書はそのことをはっきり教えていますね。エペソの2章の1節から2節にこうあります。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。ここで人は3つのものに支配されていると書かれています。第一はその人自身の罪過と罪ですね。第二はこの世、つまり神様から離れ神様に敵対する社会や文化です。第三は空中の権威、この世の支配者、不従順の中に働いている霊、そう呼ばれている悪魔や悪霊です。キリストはその復活によってこうした支配や権威をこぼってくださった、それに勝利してくださった、私たちをその力から解放し、そこから守ってくださる、そのことを示してくださいました。バプテスマはこうした悪の力から私たちを守るものです。キリストはその復活の力によって私たちを守ってくださるのですが、バプテスマが持っている力、それはキリストの復活の力そのものです。バプテスマは私たちにキリストの復活の力を与えてくれます。でもバプテスマを受けた人がその後どんな生活をしようが自動的に守られるとは聖書は教えていません。十二節の前半に、あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られたとありますが、後半にはまたキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされたのですとあります。バプテスマによってキリストと共に死んだ者にはその後信仰によって歩むことが求められているのです。バプテスマは信仰の終着点でも卒業式でもありません。それは出発点です。入学式です。そこからキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じるこの信仰によって日々歩んでいく、その歩みが始まるのです。この歩みは地味なものです。コツコツと毎日を主と共に歩んでいく、そういう歩みです。毎週の礼拝を守り、それによって導かれていく歩みです。そのようにして一年を積み重ねていき、天のゴールを目指していくのです。この歩みから私たちはしばしば離れそうになってしまうことがありますよね。そんな時は自分に授けられたバプテスマを思い起こしましょう。バプテスマによって与えられた恵み、バプテスマによって招かれたその信仰に立ち返ろうじゃありませんか。そしてそこからまた一歩一歩を歩み続けていきたいのです。バプテスマを受けた瞬間、それはほんの一瞬の出来事でした。でもそこにはイエス様の十字架と復活の奥義がぎゅっと濃縮されて存在しています。そこには神様の大きな救いの出来事が起こっているのです。バプテスマを受けたばかりの時にはそこで起こった出来事をまだ十分には理解できないでしょう。しかしやがてバプテスマの意味を深く知るようになります。それが古い私が死に、キリストに結ばれた私が復活していくことだということが分かってくるようになります。皆さん、クリスチャンにとってグッドフライデーとイースターは年に一度の行事ではありません。毎日の出来事です。日々の歩みの中でキリストが与えてくださった永遠の命、それが信仰によって育っていく、そういう体験をしていきましょう。そしてそのような体験によって イエス様はよみがえられ今私と共に生きておられる。そのイエス様の復活を確信し、勝利のイエス様をさらに褒めたたえていきたいと思います。ハレルヤ。祈りましょう。父なる神様、主イエス・キリストが十字架によって死と罪と悪の力と戦い、その復活によって勝利してくださったことを心から感謝します。主はその復活によって罪の中に死んでいた私たちを生かし、罪の束縛から解放し、悪の力から守ってくださいます。神様、あなたは主イエス様の復活によって与えられた救いと勝利をバプテスマによって私たちに保証してくださいました。このイースターの朝、私たちはあなたからいただいたバプテスマの恵みに応え、ここから歩み出します。私たちを導き支えてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。